かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません
と言いつつ、林田さん聞かせられないって言ってるのに、
はい、
この番組はラジオ放送、ポッドキャスト、ユーストリーム、ツイッター、ホームページ、電撃ホビーマガジン市場でのコラム連載と多角的に展開しております。
多角的でございますね。
はい、さらにホームページ、うん、聞かれ時短育成計画におきましては皆様の作品も掲載しております。イラスト、漫画、小説、フィギュア、落語に、ドールに、音楽に、何でも結構。プロアマ問いません。と言いますか、現在プロの作品が全体の9割以上を占めるという嬉しい誤算状態ではありますが、
ええ、
どうぞ皆様のお好きな方法、ライフスタイル、プレイスタイルで自由に遊んでいただきたい。
趣味嗜好に合わせてね。
キカラジはそんな番組でございます。
リップやね。
この後はお便り紹介。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
この番組で以前ご紹介いたしました同人誌、震災に負けるな東日本プロジェクト。これは有志のプロの漫画家、絵描きの皆さんによるチャリティー同人誌です。震災に負けるな東日本プロジェクト、その本が発行責任者の山田 M さんから今日 NBC に届きました。
はい、
160ページ以上ある分厚い同人誌です。よくね、あのほら同人誌のことを薄い本って言ったりしますけど、
あ、
これ厚い本、
とっても丁寧に作ってありますよね。
同人誌なんですけれども、
ええ、
表紙の藤田和弘さんをはじめ名だたるプロの皆さんが参加してらっしゃいまして、その中でもこの番組でもおなじみ吉島あたる先生が表紙の大事、ほらこの筆文字、
うん、
そしてキカラジタンのカラーイラストを描いて参加してらっしゃるんですね、
はい、
まだあの私たちもですねこの本よく読んでおりません。まだパラパラっと拝見した段階なんですけれども、なんというか本当に熱い気持ちが詰まった本ですね。
そうですね、あの本当にストレートに震災に思いを寄せたメッセージ性の強いものもありますし、いろんなね可愛らしい作品を通してあの東日本に力になろうという思いのをねお持ちの方もたくさんいらっしゃるんだなと思いましたよね。
そうですね、山田 M さんからはですね、
うん、
メールもあの非常に長文で非常に丁寧なメールもお寄せいただきましてですね、
はい、
ぜひコミケに足を運ばれる方は藤田和弘先生の眩しい牛虎が表紙の震災に負けるな東日本プロジェクトをぜひその手に、来られない方は各委託先書店様をご利用ください。アマゾン様でも取り扱い中ですということですね。
アマゾンでも買えるんですね、
はい、あの基本的にはですね、うん、8月12日から14日までの夏コミ、
うん、
夏のコミケと8月21日コミティア参加の各サークル、そして同人誌委託の書店で販売予定で、価格は1000円ということです。ただ、うん、あの取扱い先の書店などによっては若干異なる場合もあるということですね、
ええ、
印刷費をはじめとする必要経費を除いた売り上げを東日本大震災への義援金にするということで、
うん、
この内容で1000円というのははっきりとお買い得だと思いますね、う
ん、カラーページも多いですしね、
うん、
皆さん本当に頑張ったんでしょうね。
発行責任者の山田 M さんのご苦労というのは大変なものだったと思いますよ、
ね、
この本を見かけましたら、
はい、
ラジオ機の皆さんねぜひお買い求めいただきたいと思います。
キカラジタンも載っております。
キカラジタンも載っています。 あ、そしてですね、はい、吉島渉先生から、
はいはいはいはい、
この同人誌の発行に伴って、色紙を2枚番組宛にお送りいただきました、
はい、
プレゼントにお使いくださいということなんですね。
丁寧なお手紙、
はい、最初この、まあ、漫画家さんたちのその色紙をですね同人誌のプレゼントにしたらどうかというプランもあったらしいんですけれども、
はい、
それだとチャリティーの趣旨から外れてしまうんじゃないかというような考えもあったんだそう で結局あの聞かせられないラジオでプレゼントしてくださいということ で、吉井渉先生から2枚
手書きじゃないですか、
手書きのキカラジタンイラストを頂戴してますので、
はい、ちょっと見せ、うわ、あ、なんかこう下にこう鉛筆の線が残ってるところがまたいいな。
ですよね、
吉島先生の字ってあの力強いよね。
うん、
いいですね。
2枚差し上げます。ラジオ機の皆さん、吉島渉先生の手書きのもう こんな機会なかなかないと思います。これだけのイラストがもらえるのはね、はい、いつものように番組のプレゼント応募フォームからお申し込みいただきたいと思います。
はい、
はい、キーワードをどうしましょうかね。
吉島渉というお名前にいたしましょうか。
はい、
はい、
吉島渉というキーワードでお願いしたいと思います。
お二人です。
はい、吉島先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではいよいよ本題へと参りましょうか。
はい、これはいいですか。
おお、
もう一ついただき物が。
そうですね、
はい、我々も今日は実は身につけている、
はいはい、
T シャツ、
T シャツを、
T シャツが届いたんですよね。
はい、
キカラジタンがなんとプリントされていてうわ、この状態で私たち向き合うとなんか恐れいばきしとることをしとるね。
お揃いなんですけれども、ね、
村山さんとね、
私はヤマトジャージの下に、キカラジタンイラストが描かれた T シャツを着ております。
そうです。
林田さんは、通常の半袖シャツの下にですね、
はい、
V ネックのキカラジタン T シャツを着ているというですね、はい、
初中お見舞い申し上げます。キカラジタンの漫画第8話と第9話を送ります。うん、ところでキカラジタンの T シャツを作ってみました。無地の T シャツが見つからずワンポイント付き、しかも1枚は V ネックですみません。円僕 V ネックが好きだから大丈夫ですもしよかったら1回でいいのでこれを着てキカラジの収録をしてもらえたら嬉しいです。自分はその様子は見られませんがと召し上がりいただきました。
でも今しっかり着てますよ梅さん。
梅さんありがとうございます。なかなか素敵です。
着心地もいいです。
ね、もう押しむらくは梅さんにネット環境があってね、ユーストリームも含めてご覧いただくことがまあ嬉しいんですが、
そう、ね、
ラジオの収録の時これ着ておりますので、はい、しっかりと聞いてください。
それでは今週のテーマ、
はい、集中講義見たくなる機動武闘伝 G ガンダム2。
それでは皆様お待ちかねもしよろしければ皆様方に機動武闘伝 G ガンダムについてご説明いたしましょう。
はい、
時は未来世紀、荒廃した地球を捨てた人類の多くは宇宙で生活していました。やがてスペースコロニー国家軍は宇宙での大規模な戦争を避けるため新しい戦争を考え出しました。4年に一度ガンダムと名付けられた各国代表のロボット同士を荒れ果てた地球上で戦わせます。戦って戦って戦い合わせ、優勝した国にはその後4年間コロニー国家連合の主導権が与えられる。それがガンダムファイト。なんというスポーツマンシップにあふれた制度ではございませんか。主人公はネオジャパン代表のガンダムファイタードモンカッシュ。憲法流派東方不敗の達人です。彼は対戦相手に一枚の写真を見せてこう言います。この男を知らないか。それはドモンの兄教授の写真です。実はドモンは兄を探すためにガンダムファイトに参加しているんです。兄教授は最強最悪のモビルファイターデビルガンダムを奪って地球へ逃亡。その事件で母は死に、父は国家反逆罪で無期冷凍刑。兄に復讐するため、父を救うため、荒れ果てた地球をさまようドモンの旅は続くのです。それでは G ガンダムの世界へレディーゴー。
さすがでございます。ラジオ機の皆さん、途中で村山さんはポーズも入ってたんですがご覧いただけましたでしょうか。
いや、やっぱりねストーカーさんのねポーズはね、
想像してください皆さん、
決めないといけませんからね。
決まってましたよ
本当ね。まあ G ガンダムの世界というのはね、
はい、
いわゆるファーストガンダムの世界とは全く違うということで、
うん、
いくつも違う要素というのが出てくるんですが、
うん、
モビルトレースシステム、
は
い、これ大事ですね。ほうほうほう。 G ガンの世界に操縦桿は基本的にありません、うんうんうん、モビルトレースシステムにより操縦席にいるファイターの一挙手一投足をガンダムが再現してくれる、うん、遡りますとジャンボーグエースとか東証ダイモスとかあの辺と同じでございますね。
そうですね。で、ロボット自体が受けた痛みも操縦者が受けることになりますですね。
そして、まあ、基本的にこのモビルファイター、あのガンダムに乗り込むパイロットたちは、うん、格闘技の専門家とかボクサーとか腕自慢の人がほとんどでございますね、うん、つまり憲法流派東方不敗の達人だったりする土門歌手なんですけれども、うん、その土門の憲法をそのまんまガンダムたちがトレースして、うん、そのまんま再現してくれる、うん、これが重要な要素なんですね。
素晴らしいシステムですね、ってことは操縦席というよりもあれはかなり広くて操縦部屋って感じがしませんか？
あーなるほど。
意外と広いよね。4畳半ぐらいありませんかあれ。もっとあるかな、
まあ、人が2人ぐらい入ったりしますからね、劇中でも ね2人3人ね。
不思議な空間でしたね、うんうん、
そう操縦ルームですねあれはね、う
ん、操縦席っぽいんで、あ操縦部屋っぽいんですよね、うん、
ですね、うん、で現在月刊ガンダムエースで連載中のコミカライズ作品ですね、うん、総監督の今川康弘さんが脚本を書いて、はい、デザイン協力をした、キャラクターデザインの協力を当時なさった島本和彦先生が毎月100ページを超える、うん、量も内容もむやみに熱い連載を続けていらっしゃる。 だけどテレビ本編とはかなり内容が異なっている、まあ、補完したりあるいはもう設定そのものが変わっている部分も多いんですけれども、島本先生曰くテレビアニメを見てから俺の漫画読んだ方が楽しめるよと何度もおっしゃってるんですが、嬉しいことにですね、進行がかなりゆっくりめなんですね。去年の秋から連載が始まってますけれども、現在テレビで言うとまだ11話ぐらいなんですよ。
ああそうですか。でもコミックスはもう5巻までね行ってるんですよね。
コミックス5巻まで行ってるけれども、まだまだテレビ本編から比べると今連載で11話ぐらいですからね、今月号で。
ということはかなりじっくり描いてるってことになりますね、
うん、このままいくと30冊いくのか40冊いくのかというそういうペースだと思うんですけれども、ね、
はいはい
はい。なので、まあ、あんまり先の方のネタバレをしない方がいいかなという気持ちも正直あります。
あまりストーリーを紹介しない方がいいのではないかと、
ガンダムエース連載中の島本先生の漫画がねあまりまだ進んでいないので、だけどある意味ファンの期待をいい意味で裏切ってくれるのが島本版ガンダムなので、まあ大丈夫かなという気も一方ではあるんですけれどもね。
これ放映されたのまだ90年代でしたよね確かね。
そうですね、
94年
です
よね。ってことはもうそこから十何年経ってるから、また世界観も含めて新たに構築をねし直してということになるのかもしれませんね。
そうですね、まあ、今川監督ご自身もですね当時やれなかったこととか、まあ、年月が経って、まあ、林田さんが言った通りやりたくなってきたことも新たに増えてるとは思うんですけれどもね。さてそこで、林アナウンサーは機動武闘伝 G ガンダムをどう見たのか。
そうね、僕ね、まあ正直申し上げてね、全部見てないんですよまだ。
まだ
まだね。で一部見ました。
見ました。
でね、非常にね、肌に合うアニメだね。
肌に合いますか。
これは一つね、あれだよ、僕らの世代には非常に入っていきやすい雰囲気だよ。そうアニメ作品の雰囲気自体ものってあるじゃないですかそれぞれね、
はい、
でこの G ガンダムに関してはかなりスーパーロボットアニメを子どもの頃見た世代には結構すんなりいくストーリー展開だったりします。ほうほう、なんかとんでもないものはあったりするじゃないですか中にね。だからそれはそれで、まあ、作品として、受け入れてしまえばそんなのは別に気にはなりませんという感じですね。
例えるならば
G ガンダムは
G ガンダムは
夏休みのプールのような作品ではないかと思います
。その心は
とにかく熱い、とにかく熱い、懐かしい、ワクワクするエンターテインメント作品。
はあ。
とにかくね懐かしさがあるんですよ、うん、で子供がほら夏休みのプールでうじゃうじゃ泳いでるでしょ。でわけもなくキャーキャー言ってとにかくなんかこう騒々しい感じとかあるじゃないですか、はい、ね、あのこうギラギラとした太陽の感じとかね、なんか夏休みのプールを僕は見てて思い出しましたね。
はあ、そうですか、
はい、
夏休みのプールをね、
であの突き抜けてる感じっていうのが僕はとても好きですね。で確かに、うん、あのまあ、僕は何度もファースト原理主義者だという烙印を押されてるんですけども、まあ、本人はそうは思ってないんですが、まあ、ファーストはファーストで好きなんですけど、決してあのガンダムは核あるべきという哲学を持っているわけではないのです、そういう意味でいくと G ガンダムはですね、ガンダム核あるべきというもうそこだわりを持ってない、ある意味捨てちまえばとってもエンターテインメント作品として面白いなと思いましたね。あのセリフ回しが特に面白いでしょう。
あ、
ね、あのいくつかちょっと書いてきたんだけど、例えばこのバカ弟子がとかですよ、だからお前はアホなのがな、アホなのだとか、このうつけ者がとか、うつけ者ですよ、おつけ者と違いますよこういう言葉遣いをガンダム世界でやるっていうこと自体が僕はとても面白かったですね。
今ですね、島本和彦先生からメッセージが届きましてですね、番組宛にですね、
違うんじゃないかっていう指摘もかなりいただいてるようですけど、
いろんな皆さんから林アナウンサーの分析についてご意見を頂戴しておりますけれども、ちょっとうまく動かない、
スクロールがね、
スクロールがうまくいきませんね、
勝手にスクロールし始めましたね
勝手に、PC が動き出しましたけど
ね、あのね最近のね、はい、正直言って、ガンダムシリーズの最新作はですね、岡田斗司夫さんが言う分解能が僕はちょっと追いつかないんですよ。
分解能、
はい、あの千本ノックっていう言い方を前しましたけれども、
ダブルオーガンダムの時ね、
とてもあの情報量が映像の中にストーリーの中に多くて、しかもそのカットがとても短いつなぎで入ってくるので、うん、僕の中のそのアニメーション情報処理能力である分解能が追いつかずにですね、ちょっとストーリー的に置いてけぼり感を味わう瞬間が最近のアニメーションにはあるんですけれども、やっぱり G ガンダムって94年っていうその時代もそうなんだけれども、はい、比較的あのリズム感っていうのはすんなり入ってくるんですよ。
島本先生のメッセージご紹介しましょう。去年の秋から始まってもう12話なんだから早いよ、何言ってんだよ、ネタバレしていいよ、もうみんな知ってるし、かっこ笑いだそうです。
ご本人からいいぞと言われてますよ。
もう一通ね、島本先生から、みんなコミックス一巻で2話形式だから遅いと思ってるかもしれないけど、月刊1回で1話こなしてるんだよ、いいペースだよと私は思うよと。
なるほど、そうかそうか、
そういう考え方も、なるほど、
一月1話ずつはね、ずっと、時玉さんは夏休みのプール、うーんとかなり疑問系ですね
高山先生は夏休みのプールいいねと、
あ、そうですか、
おっしゃってますね。
あのわい雑な感じは僕は本当にあのギラギラとした夏休みのプールを思い出してしまいましたね。
なるほどね、あのね、まずいろんな要素があるんですけれども、魅力的な登場人物がいっぱいというのはね、確かにあると思います。今セリフにも出てきましたけれども、東方腐敗マスターアジアね、はい、憲法流派東方腐敗を完成させた主人公土門の師匠で、なんと49歳、ある意味ライバルキャラなんですけれども、49歳のライバルキャラっていうのもなかなかいないと思いますね、普通のアニメーションではね。
49歳がギラギラした49歳だな。
身長193センチ体重85キロ、第12回ガンダムファイトの優勝者、生身の体と腰に巻いた布だけでモビルスーツを破壊するというとんでもない人ですよ、この人は。
あのシーンは確かにひっくり返るぐらい衝撃的でしたね。
ある意味 G ガンダムを象徴する人なんですけれども ね、
49って、私もう4年後には東方腐敗の年になってしまいますね。
あら、
あんな元気あるやろうか、布ビヤーみたいな。
私は7年後ですけれどもね。
は
ー、ストーカーさんで、あのナレーターさんと同じ役者さんなんですよね、考えてみたらですね、
村山さんと同じ匂いはしますよ、なんとなく
東方腐敗、あ、そうですか、
うつけ者がとか言いそうじゃないですか。
では名セリフをですね、ここで一つ、
はい
はい、東方腐敗が師匠で、ほうほう、土門が弟子で、
はい、
こう2人でこう掛け合いを言うシーンというのが戦闘シーンをはじめ結構多いんですね。
ありますよね、
G ガンダム、それがあのファンのハートを結構掴んでいる部分の一つでもあるんですよ、島本先生からもネタバレしていいというコメントを頂戴しましたので、割とあの物語の後半にも出てくる、セリフなんですけれどもね、ちょっとあの再現を してみたいなと、
うん、
一人でやりますから、
はいはい、お願いします。
こんな感じ、
入ってましたね、
ご対応どもん、流派東方不敗は王者の風よ、前進系列天波狂乱、見よ東方は赤く燃えている、
燃えている。これラジオ機の皆さん、 G ガンダムご覧になってない方は何が何だかわからないかと思いますが、それはそれでよし、
まあそれが聞かせられないラジオだということ。
急に腕組みしてどうしましたか、考え込んじゃって。
だからお前はほだほだ
出ました、名セリフ、
スケモノが、
いやいや顔が赤いですよ、ねおさんどうしましたか今日は。
参ったねこれ、
渾身のもうねセリフ回しでございましたね。
練習してきたのっていうツッコミが、メッセージで入りましたけど、はい、してませんけど。
ね、いきなり見たら Q シートに書いてあるからびっくりしちゃった。
ちなみにですね、うん、ガンダムエース連載中のガンダムエグザにはマスターアジアが若き日に乗ったヤマトガンダムっていうのがね出てきますけれどもね、G ガンダムの世界もですね、さまざまな、まあだから1994年に放送されて以来、うん、奥深くなっている部分というのがありましてですね、そのあたりをこう研究してみるのもなかなか楽しいのではないかなと思いますね。
東方界に目が行きがちだけど、うん、意外と僕面白かったのはね、ドモンとレインの関係も面白いなと思いました。あの男女関係って結構90年代をなんか彷彿とさせるのよね。こう寄り添っていく感じね、ヒューマンのお姉さん的なね、なんか寄り添い方とかもするでしょう。
ああ
いうところなんか懐かしい感じがしました。
またそれがまたね、島本先生版だとね、またちょっとあのドモンがツンデレの要素が入ってたりしてですね、
そうです ね, ね、
またちょっと、
ね、ちょっぴりエッチな要素も入ったりなんかしてね、
うわ
ドキドキしてね、素敵ですね。
コマーシャルタイムです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いてお求めやすくなりました。夏休み期間中、佐世保やハウステンボスにお越しの際は佐世保市島の瀬公園横のワイワイ貿易へ遊びに来てね。聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しいプレゼントがあるよ。さて今月のプレゼントは、ダイブ社製タイガーマスクリアルフィギュアを2名様へプレゼントいたします。脱着が可能なマスクの質感からマントの躍動感まで、とにかくこだわり抜いたタイガーマスクフィギュア。困窮のこの現代に僕らのヒーロータイガーマスクが再び蘇る。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはタイガーマスクです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
たるんでないで海水浴行ってスイカでも割るか。ところで海水浴って逆から読むと黒いスイカだよね。黒いって何なの？なんかくよくよした感じ、夏っぽくないぞ。そんなスイカどう思いに割ってしまえ。みんなはスイカ割りするときどんなこと考えてる？
私は
じゃあ今日も行ってみよう。フォントのいもちなしバージョン。
みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい？
ラジオネーム二十歳になったらレイン三河村みたいにセクシーになれると信じていた人。
なれるなれる。
7月に長崎県を離れてしまいましたが、はい、毎週ユーストリームやポッドキャストで楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
私とGガンの出会いは書店で見た徳間書店の某アニメ雑誌の表紙でした、うん、当時はガンダムといえばプラモデルの BB 戦士程度の知識しかなかった私でしたが、表紙に載っていた主人公ドモンのかっこよさに惚れてしまったという横島な気持ちで視聴し始めました。しかしガンダムに対する予備知識が全くなかったことも幸いし、Gガンのストーリーの厚さ、登場人物たちの熱さにぐいぐい引き込まれていきました。そんなGガンですが、数あるモビルファイターの中でも特に異彩を放つのはノーベルガンダムではないでしょうか。今考えてみたら、あれはセーラー服美少女戦士に訴えられてもおかしくなかったような気もします。ノーベルガンダムをぜひ取り上げてください。
取り上げてくださいってどう取り上げるんですか。
ノーベルガンダムはあのアレンビー・ビアズリーというネオスウェーデン代表の17歳の155センチ45キロのモビルファイターが乗った、
軽かね、
はい、軽いですね、そういうね、あのもう見た目は美少女戦士にしか見えないというですね、うん、新体操の動きを取り入れた画期的なモビルファイターでございましたね、うん
うん、先入観なしで見た方がいいね、この作品は。本当そう思いますよ。
あのね、いや、熱くなれる作品ですよね、うん、でやっぱりマスターアジアのね、東方腐敗の人気が高いというのはよくわかりますね、うん、見てるとね。
なるほど、うん、で僕一つもう一つ気づいたのはね、はい、結構ファーストガンダムの SE をそのまま使ってるんですよ。 あのマシンが壊れる時とかね、
ホワイトベースの音とかもね、うんうん、出てくるんじゃないかな。
そうそう、うんうん、あの時作った音が結構使ってあるので、うんうん、音的にも楽しめると思います。
Gガンダムについてはまだまだ語りたいこともありますので、はい、そのうちまた取り組ませていただきますが、はい、来週はちょっとテーマが変わります、
はい。来週はですね、スタジオジブリ小栗小坂現在公開中です、ジブリ美術館館長中島さん、そして、西岡広報部長、そしてなんとあの手嶋葵さんにスペシャル単独でもないんだけどね、スペシャルインタビューを行いました。
なのですよ、はい、実はツイッターでつぶやいていた秘密インタビューというのは、うん、小栗小坂から絡みだったということなんですね、はい、はい、
その内容をお送りしてまいります、
はい、来週もお楽しみに。あっという間にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。
どうしましたか、笑って。
それでは皆様お待ちかねそれでは皆様、また毎週。